かわいなぎさおこの
お星様になりました。
みなさんこんばんちは、かわいなぎさおこのお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいなぎさおこです。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、ということで、はいはい、いややっぱりオープニング2人の方がいいですね。
そうですか。
うん、
前回僕がね、
そう、
まあ、不良の、ね、不良の事故で
ちょっと間違えてバイト入れただけでしょ、そこの。
よくわかりましたね。
もう頼みますよ本
当に。いやいやでもね本当に、はい、今日はねゲストさんがいっぱい来てくれてる、
う
ん、
そうそう、あの前回ね、うん、映画制作実践講座の受講生の皆さんにお越しいただいて、はいはい、あの作品の紹介を2作品してもらったんですけど、ね、実はもう2作品あるんですよ、うんうん、皆さんが作ってる映画がね、うんうんうん、で今回はその残りの2作品の制作に関わってた方々をゲストにお招きしてですね、はいはい、お話を聞いていこうと。
今日も濃い感じで。
そうですね、なんかこうラジオっぽいよねやっぱりゲストの方が。
まあ、ラジオですからね、
はい、まあねでもそうやって賑やかにね行きたいと思います、うん、そして後半ではですねいつも通りあのお星様になりましたのコーナーもお届けしていきますので、うん、皆さんお時間を許す限りお付き合いいただけたらと思います。収録もそうなんですがUstreamの生配信ももう始まっているということでは見えてますか。
お、見えてるかな。
なんかね今日はあの、うん、自分たちの映像がこうモニターで見れててちょっと楽しいです ね、
そうですね。
今まであんまりこんなことなかったですから。
なんか最新機器を導入したらしいですよ。
ね、ぽいですね。ます
ますただのハンディカムという噂も出てますけど。
まあまあそれはあんまり言わない感じでいきたいと思います。はいはいはい、まあね、あのゲストの方のお話もたっぷり聞かないといけませんので、うん、早速最初のコーナーに参りたいと思います。かわいなぎさおこのお星様になりました。最後までお付き合いください。お星様になりました公式ホームページ、オンエア情報はもちろんブログやコーナー紹介、50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはひらがなでかわやなぎさわこ。今すぐアクセス。
かわやなぎさわこのお星様になりました。
お星様通信2ということで、
はいはいはい、
このコーナー名ちょっとなんとか知った方がいいよね。2だけ
つ、2で
いいかな。
いいと思う。
まあまあいいか、はい。このコーナーですね、毎回あのお星様の皆様を、
うんうん、
あの県内でね活躍しているお星様の皆さんをゲストにお招きしてお話を聞こうという、はいはい、コーナーなんですけれども、オープニングでも紹介しました通りですね、今週も映画制作実践講座に、うん、参加されている皆さんの作品の紹介などを来ていただいてしてもらおうと思います。まずはですね、あの、はいはい、1作品ずつ今回も行きたいと思いますので、お二人ずつねお話聞いていきたいと思いますので紹介しましょう。まず最初のゲストお二人、久美橋徹さんと中川琴乃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとびっくりしましたか、この変なテンションに。大丈夫ですか。
大丈夫です。すごい、あの今中川さんがすごい怯えてる感じなんですけど、
ね、
大丈夫かな。
ちょっとドン引きって感じだったりしますけど大丈夫ですかね。まあでもね、お二人にあのお話を聞いていくわけなんですけれども、うん、お二人は、どの作品に参加されている方ですか。
G スト G
という、これ、唯一アルファベットのタイトルの
です ね、
ね、
しかも英語じゃないあたりがね、
ね、なんかおしゃれげな感じがしますけれども、まあね、でもどんな話なのかっていうのをちょっとまず聞いていこうと思うんですが、中川さん、これはあらすじはどんなお話なんですか。
はい、その女の人が、
はい、ちょっと中川さん緊張してますか。大丈夫ですか。はい、
そんなもう本当になんかもう友達に説明する感じでいいですよ。
うん、もうタメ口でなんだったらこれはさみたいなあらすじをね紹介して、これはでも ね、ジーストジーっていうぐらいですから、女性の方が主人公の作品ですかね、
彼女は彼女
っていう意味ですよね、うん、直訳は、うん、うんうん、どんな感じの
作品ですか、
うん、一言で言ったら、
うん、
ミステリーっていうか、
ミステリー、
ミステリー、
お
ミステリー映画なんですか、
いや、
うん、いや僕も結局わからんずくで読んでるんですけど
作ってる側も、ね、
あのなんでしょう、サスペンス、
うんうんうんうん、
サスペンス、へえ、
ホラーなのかな、
ああ
、でもそういう要素がやっぱりあるってことですね、
そうです
作品の中に、
ちょっとじゃあ怖い部分もありつつ、
ね、なんていうかその今ねこう手元に資料があるんですけど、はい、その写真だけ見るとすごいなんか恋人同士のなんかすごい恋愛ものの作品なのかなみたいな感じに思ったんですけど、
うん、
ミステリー、
ちょっと不思議な感じ、
不思議な感じ、
うんうんう
ん、お二人はこの作品にはどんな風に関わられてたんですか、
僕が監督で、
はい、
中川さんが監督、ダブル監督っております。
なるほど、二人とも監督という。
ダブル監督ってそんなにあるものなんですか？
あの、成り行きで。
成り行きで。なるほど、二人でこう監督してて、映画作るときにこう喧嘩になったりとかしない
の？なりそう。
ね、
う
ん、そのシーンはそんなんじゃダメだよみたいな。
なんかそういうイメージありますね。
あるあるあるある。
なんでしょう、もう勝手なイメージですけど、まあ、監督ってやっぱこだわりが強いというか、
うん、
画が強いイメージがあるので、
うん、
どうですか、お二人。
あの拒否権はね、
はい、
こっちにある。
中川さん
にある
拒否権が。
はい。
で中川さんこう意外と強いというか、こだわりが強かったんですか。
あ、ダメだって言われますね。
じゃあ中川さんがダメって言ったらもうそれはボツみたいな感じですか。
あ、僕書き直しです
。結構じゃあこだわりがあったんですか、作品作りには。
ちょっと自分ではあんまり感じてなかったんです、
う
ん、
あ、なるほど、
まあ、これぐらいは普通だろうみたい
な。なるほど、
これぐらいするだろう、
プロ意識ですよ
すごいですね。え、でもお二人ともその制作実践講座っていうのは今年初めてやられたんですよね。
初めてです、うん、僕はあの琴電の駅のポスターで知って、
うんうんうん、
中川さんどういう経緯でこの映画の実践講座でお知りになったんですか。
学校で。
あ、学校で、
はい、あの入ってこられた時からすごい気になってたんですけど、はい、今年聞いてもいいですか。
今年18です。
あ、道理で若々しい感じしたんですよ。
そう、
は
あ、年下のゲストってあんまりないですね。
ないです
か
ね、うん、
なんでその学校でそれを見てやろうと思ったんですか。映画もともと好きとかですか。
文化祭で、
はい、
みんなで映画作ってもっとやりたいなって思った
。じゃあもともと映画作りに興味があったんですね。
はい。
久美橋さんは映画作りとかっていうのは今まで全く経験とかはなく。
経験はないですね。あの男優の木村くん、主演男優の木村くんと職場が一緒でして、
はい、
彼がまあそういうことをやってると、はい、で駅でポスター見て、あ、これのことかいうことで、うん、まあ、やってみようと。
あ、うん、初めてそういう映画制作に関わってみて、で講座も受けてみてどう感じましたか。なんかやっぱり大変だなというか、とか楽しかったなとか、どうですか。
最初はそんなに制作について何も知らなかったんですけど、講座受けてみてなんかすごく大変そうだなって思ったけど、なんか楽しかったです。
楽しかったです、
はい、
この久美橋さんはどうですか。感想とか、
講座自体はですね、うん、その基礎を叩き込まれる、これが、
叩き込まれる
10時から5時まで、
はいはい、みっちりじゃないですか。
みっちり1日が10日間、
で
編集やり、
はいはい、
撮影やり、はい、音声やり、
はい、
で、まあ、基礎的にこんなことを気をつけてくださいねいうのを やるんですけど、はいはい、それあの大阪からね先生の方もあるんですけど、なんぼやと思います？1日10時間近いのが10、ね、10日や、
はいはいはい、
100時間ですから、
はい、
一般的なあの専門学校の映画っていうのをほぼ1年分に相当するんです。なんぼやと思います？
全然わかる、
わかんないですね。まあ、知り合いとか結構受けてる方いましたけど、うん、そう言われると聞いたことない
ね。え、
5000円です。
全部まとめて
まとめて5000円。安い。1時間あたりが50円とかいう世界ですよね。
は
あ、
で1台50万近い機材を使える。
そうですね、うん、
でも10時から5時ってね、どこのサラリーマンやってくれる、本当にみっちりですよね。
まあ僕半分ぐらいサボりましたこれねえよ
まあでもね、あのお仕事がある方とか結構両立も大変ですよね、はい、この講座
ですね。ですからあの、うん、なんでしょう、一番ね気を使うのはその日取りだったりとか交渉だったりなんで、はい、その一般的にその映画で大変だろうなって思われるのは多分撮影だったり音声だったりすると思うんですけど、うんうん、そうですね、実際はその、ロケ地の交渉をしたりとか人繰りをつけたりとか、
はい、
助監督さんとかその制作さんっていうのが非常に大事になってくると、うん、だから何でしょうね、チームで動くから、
うん、
そこを回していく。もうまたユンがあのやっぱりね2日ぐらいかけて勉強しますよね、その
と、うん、そういったところがすごい大変なところ
大変です、
ね、うん、表にはこうあんまり出ない大変さっていう感じ、
ね、まあ、これやってみないとわからないですね、大変さっていうのは、
ね、
うん、なるほどね。
でこの G スト G っていう作品なんですけど、作るのに大体どれぐらいかかったんですか？
3ヶ月ぐらいですね。
あらすじができて、できて撮影までで3ヶ月、
撮影が終わるまで、
撮影が終わるまでで3ヶ月ぐらい。結構それもみっちりといえばみっちりです、
ね、ですよね。やっぱりそれぞれ個人個人、まあ言ってみたら何か仕事されてたりとか学校があったりするので、はいはい、それの予定をつけながらやるということですから、うん、それはねやっぱりなかなか合わないこともあったでしょうしね、うん、
受験生とか混じってますからね。
あでも学生さんがいるぐらいですからね、それはいても惜しくないです、おかしくないですよ。
でも夏休みっても受験勉強ってめっちゃ大変な時期じゃない、
まあ、一番重要な時期ですから ね、
すごいな。この作品を作るのに一番大変だったとこってどこですか？
やっぱりみんなと予定が合わなかったり、
うん、
なんか、はい、
予定が合わなかったり
して、
はい、何人ぐらいのグループでしてたんですか？必死にリストの人数を数えてますけど、
覚えてなかったのかっていうね。
でもね、みんなでこうやってたら、うん、必死だって分かんなくなってこない？何
確かにね、まあ、9人ぐらい、
9人ぐらいで、
でも9人で全部やるわけですよ。変な話ね、撮影もそう、美術もそうだし、役者さんもそうですよね。
ですからね、その役者が編集に言うてくるとか、でロケ地貸してくれたあの、うん、人が好きで、はいはい、その人がなぜか演出やってて、僕そばで見てたこともあるし、この方がいいんちゃうか、
すごいなその人
参加してくれる
ちゃんと。でも
ここ見る目があったでしょ、ね、この方がいいんじゃないですかって椅子セットしてくれるみたいな、 ありがたいな。
なるほど、
そのなんか、ね、出会いですね、縁というか、
うん、縁ですね。ですから、うん、音楽の人も後でね、あのそういう話を飲み屋でしょったら、職場の方がまた紹介してくれてしますよ、助かったりとか、
まあ、いろいろね今大変なこととかお聞きしたんですけど、ね、まあ、この作品のお二人が考える見どころっていうところですか、どうですか中川さん。
やっぱり最後に、
うん、
女優さんが変わるんですよ、
うんうんうん、
夜のシーンで、
はい、
やっぱりそこを、はい、
あんまり深く聞くとネタバレになる。
ネタバレにならないですか、大丈夫ですか
変わる、
うん、
セーフ、
セーフ。
でもミステリーっていうぐらいだから、
ね、
なんかあるん
ですよ、何があるか分からない、
何かが変わるんでしょうね、女優さんの、うんうん、楽しみですね。そこが見どころということで、うん、どうですか組橋さんは。
僕 僕らのね撮影技術とか編集技術とか多分どうということもないしということなんですけど、ジョイさんは可愛い人を選びましたんで。
なるほど、
もうそれも重要。男子は期待して
可愛かったら見るよそれは。
しかも2人用意しましたからね。
あ、なるほど、2人も可愛い人を出てると、
いやもう、うん、
贅沢な環境、
贅沢ですよ。
じゃ男子はぜひ見に行か
ないと。なんでそんな冷たい目でこっち見るんですか。
見てないです
あのそんなない、男優もかっこいいです。
あ、なるほど、イケメンが、はい、あ、じゃあもう、じゃあ問題ないです。
問題ない、
じゃあ問題ない。
あ、オッケーオッケ
ーじゃあね、そのキャストの皆さんもぜひ注目してみていただきたいという、この G スト G という、ね、
うん、
作品なんですけれども、前回の、ね、放送でもちょっとだけ紹介したんですが、この作品の上映会はさぬき映画祭の最終日、
うん、
11月の27日に、
うん、この
イートピア加賀屋にて行われますので、皆さんね、入場無料となってますので、うん、ぜひ見に来ていただきたいと思います。それではですね、お二人にはまあ最後に一言ということで、うん、ラジオをお聞きの方にこの作品の PR を一言ずつしていただいて終わりにしたいと思います。まずはじゃあ中川さんお願いします。
はい、あ、PR、
はい、
あ、すいません、ちょっと最初らへん、うん、なんか不思議な感じなんですけど、頑張って作ったんで見てください。
はい、ありがとうございます。
頑張って作りましたので見てください。まあ、そのままですね、
はい、
それ以上ないです。
はい、
はい、皆さんがもう頑張って
努力の結晶でございます。
はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います。G スト G の紹介といたしまして、久米橋徹さんと中川琴乃さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは続いてですね、うん、もう一つの作品をご紹介させていただきたいと思うんですが、うんうん、4つ作品がありまして、もう最後でございます。
最後でございますね。
この作品がね、タイトルだけ先に紹介させていただくんですが、うんうん、ノーリターンという
ノーリターン
作品ということで、こ
ちらもね、ノーリターンは辛いよ。
どういうことですか。
だって何も返ってこないんでしょ。
あ、ハイリスクハイリターンとか、ああいう感じの
ノーリターン。そうそうそう、いや知らないよそれはこれからお話ね。
それはね、そう、聞こう聞こう、うん、聞くけども、はい、はい、じゃあですね、ゲストの方を紹介したいと思います。続いてはですね、岩本武さんと三好久美子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、まずはじゃあこのノーリターンというタイトルの意味も含めてですね、あらすじを紹介していただきましょうか。
まあ、もう時が戻ってこないとかっていう意味が含まれてて、うん、で、そうですね、あらすじとしてはそのちょっとお年めした男性の方が主人公なんですけれど、うんうん、その方の目を通して、で、ですね、まあ、家族からちょっと免許証をもう高齢だから返しなさいって迫られてるんですけど、まあ、何こそと思ってる時にちょっと不思議な女性に出会って、うん、でなんか一緒に、まあ、かけがえのない時間を過ごすんですけど、さあそれからどうなるかっていうのは、まあ、見てのお楽しみということで、うんうん、ちょっと切ない、
うん、
ちょっとじんわりくる優しい映画かなと思いますけれど、はい、
最初の設定でね、もうそのおじいちゃんが免許を返すっていうのはもうまずそこで
切ないですね
あーってなるけど、
なんかあれですね、先ほどのその G スト G がこう、
はい、
どちらかというとこう若者視点の作品だったのに対して、はいはい、こちらはどちらかというと年配の方に焦点を当てた作品になってますね。
なんかこう大人の映画っていう感じですね、うん、
しっとりとしっとりの、う
ん、なるほど。この作品でお二人はどんな役割を、
僕は、
はい、
どうなってるか、一応撮影と今編集を、
はい、
一応担当ということになってます。
撮影と編
撮影と編集、はい、まあ、監督の補助とか、まあ、助監督的なことですかね。
なんかこうやって言っていいのか分かんないんですけど、すごくぽいですよね。
ぽいですか。
なんかこう技術任せろみたいな、編集とかバリバリできます、
ね、黙々と技術やってそうですね。
そうそうそうそう、うん、ずっとこう編集とかできますっていう感じが、
もうああでもないこうでもない
こだわってこう、うん、三好さんは何をされてたんですか。
私はですね、うちもメインは美術的なことですね。
美術
ちまちま小道具を作ったりとか、
ああ
でも
うん、かなりのやり手ですからね。
ですよね、うん、
ちょっとやばい、やばい、やばい、ね、私ね、
捕まるレベルですね。
どう、え、何作ったんですか。
免許証とか。
免許証作ったんですか。はい、え、作れるもんなんですか。免許証
小道具としてですよ、皆さん。小道具としてです
よ。もちろんあのなんか書いてましたよね、
うん、
あれね、
そうそう、うん、あの一応その使えないようにはちゃんとしてあるんですけど、うん、まあちょっと一見したら、うん、これマジみたいな、ちょっとやばい、
すごい、
すごい、
内緒で言うても流れてるけど、
あのそれは
チラシに出てる写真の免許証ですよね。これは私本物だと思ってました。
すごい、
僕もびっくりしましたね。
え、そういった美術、まあちょっとなかなか人には気づかれづらいようなところに
これとかまた表札とか、あの、そうなんです。
もともとそういうお仕事されてる方ですか。
そうだと僕も思いました。
いや、あの普通公務員なんですけど、
は
い
は
い、
仕事は、そうなんですか。
あの、うん、あ、だ、学生時代はちょっとねその手のやってましたけど、
手先がめっちゃ器用なんです
ね。ちょっとお縄にならないように。
すごいですね。
でもどうして、どういう経緯この映画 作実践講座に参加されようと思ったんですか。
私はですね、香川大学 の大学院にちょっと通ってた時に、
はいはいはいはい、
あの中学の同級生にまたまたまちょっと出会う機会があって、
はい、
でその彼女がこの映像、まあ、映画制作の実践講座で結構、まあ そこの修了室で活躍してる人だったんですけど、うん、まあ、それをその彼女を研究テーマにしてる中で、まあ、ここの存在を知って、うん、こんなに安くてこんなにすごいところがあるんだと思って、ちょっとじゃあ実際入ってみようと思って、
やられてみてどうでしたか。
いや、もう羊つくに尽くしがたいくらい大変ですけど、でも、もう恵まれた環境であることには間違いないですし、うん、でもめったにこういう経験できないですから、もう楽しいですね、やっぱり。
うん、岩本さんどうですか、どういった経緯でこの実践講座を知って。
まあ、去年の講座のチラシを、
はい、
去年僕はあの映画館とかで見て知ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、まあ去年はそのまま何もなく、
うん、
で今年もまあチラシは見てたんですけど、
はいはいはい、
たまたまその友達が同じチラシを見つけてきて、こんなのあるけどどうなの、うん、って言って、まあ一緒に説明会に来て僕だけ受けてるってい
う。そのお友達は結局受講しなかったんですか。
はい、
なるほど。やられてみてどうでしたか、実際に講座とか参加して。
まあ、面白い部分ももちろんありましたけど、
うんうん、
まあ、その実際作るとなったら大変だなってい
う感じ。あ、ちなみに一番こう大変だったなっていう部分どこですか。
一番、
はい、ここは大変だったって。
今はなんせもう編集が大変。
あ、そうです。あ、今もう編集段階ですもんね。
そうです、もう全然まだまだ編集してますけど。
大丈夫ですか、27日ですよ。
だから大変。
編集ってお一人でするんですか。
機械が一つで、やっぱりその、うん、一度にはできない
ですよね。いろんなところで編集して、
う
ん、なんか
同じシーンを、ね、
なったら、
うん、別の人がやってもしょうがないっていうのもあるし、
うんうん、なるほど。
ちょっと行き詰まった時にちょっとアイデアをね。
だいたい映画って私全然知らないんですけど、どれぐらい撮ったら20分ぐらいの作品になるものなんですか。
わからないですね。
あ、そうなんですか、うん、
じゃあそこも試行錯誤しながら。
やったことないですから、
ね、はいはいはい、はい、じゃあちょっと多めに撮っとこうとか。
これ20分って書いてますけど、実際20分になるかどうかもちょっとわかんない。
もしかしたら短くなるかも、伸びるかもしれない。
短くなるんじゃないかと思ってますけど。
あ、はい、なるほど。いや、大変。見る方はね、もう20分のところしか、うん、見れないですけど、うん、その作る方ってなったらそこには見えない努力がいっぱいねあるわけ
ですよ、
ね、
だって多分泣く泣くこれからカットする場面とか、
ここ大変だったのになみたいな、
あると思いますよそれは。
なんかそういうね、こうカットされとるところとかもちょっと考えながら見てほしいですよ、ね、
そしたらなんか確かにちょっと重みがありますよね、
うん、なんかね作品。うん、でこの映画を実際に完成してこう見てもらうってなった時に、どこにこう注目して見てもらいたいですか。
注目ポイントというか、ここは見ておいてほしい。
三好さんの免許証以外に
一応そのやっぱりメイン の, あ の, ひあの主人公とヒロインの方のまあちょっとなんだろう、まあ切ないこうすれ違い、すれ違いじゃないわ、こう触れ合いというか本当に短い時間なんですけど触れ合いがあって、まあちょっと切ない結果にはなるんですけど、まあそのあたりのちょっと流れを見ていただいてちょっとほっこりしていただけると。
なるほど、その2人の関係性に注目
そうですね、微妙なこう感じが、はい、いいと思います。
私実は脚本というかシナリオの文をちょびっとだけ見せてもらったんですけど、最後ねふわってなる。
何ですかそれ。
なんかほっこりもするんですけど、ふわってなりますよね。
ちょっとね
やっぱ切ない感じ。
切ない、切ない。これはね、あの映像になるのがすごい楽しみです。どんな感じなのかなっていうのが。頑張ろうね、
プレッシャーではあります
けど。山本さんどうですか、注目ポイント、
そうですね、まあ、なんせ僕も出来上がってみないとわからないんですよ、どんなものになるか、まだ、なんかちょっとでも見てもらった人に、まあ、見てよかったなってちょっとでも思ってもらえたらいいかなとは思ってますけど、はい、そうなるように今ちょっと努力中、なので、はい、そうですね、そんな感じですかね。
出来上がったものは多分彼のこう編集の、
はい、
いやまあ、
こう手腕が生きてると思うので、はい、
編集のじゃあクオリティもちょっとこう確認しよう、うん、
まあ僕もまあ全くの未経験でやってますそんなに期待されても
よく頑張ってるの。
いやでもこれからあの二人はこう実践講座に参加してこうやって映画も作られたと思うんですけど、今後の生活にこう生かしたいなっていうこととか、これからもこう映画とか作ってみたいなっていうことってあります
か？私はそのあれですね、その地域 の, その文化とか芸術とかが元気になればいいなっていうのはちょっと思ってるんで、もうこれ、まあ、今すぐまたもう一回やれてまたちょっときついかもしれないけど、まあ、なんかそのお手伝いとかの形でこう、ね、なんかできたらいいなとはちょっと思いますね。
どこでも重宝がられますよ、美術さんなんて
免許証作れたら、
ね、免許証作れますって言ったらね
採用内緒で。山本さんはどうですか、なんかこれからこう映画を他にも作ってみたいな。
いやまあでもとにかく今やってるものができてみないことにはもうその後
編集がすごく気になりますね。
ていうかもうその後どういう気持ちになるのか全く自分は分からない。
確かにね、もしかしたら、もしかしたらですよ、
もういいや
わってね、そうそうなるかもしれない、
もう飽きちゃったって思うかもしれないし、またやりたいなって思うかもしれないし、
じゃあもう完成して、で自分でもこう完成品を見てからっていう感じ。じゃあね、その完成をもう楽しみに待っていたいと思いますので、もうね、あの編集にも戻りたいと思いますので、ここの辺でコーナーは終わりにしたいと思うんですが、最後にお二人からも一言ずつラジオをお聞きの方に PR をいただけたらと思います。
まあ、あの15分から20分ぐらいの短い作品ではありますけど、あのみんな素人なりに頑張って作ったものなので、まあ、よかったらぜひあのご覧ください。
まあ、ちょっとでもいいものになるように、はい、努力はしようと思うので、まあ、気が向いたら軽い気持ちで見に来てくれたらいいなとは思います。はい、
はい、皆さんぜひ来てください。今日はですね、ノーリターンの作品の紹介していただきました岩本武さんと三好久美子さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。今日はですね、映画制作実践講座から4名の方にお越しいただきまして、作品を紹介していただきました。前回と続いてね、これで4作品紹介したわけなんですけれども、4作品が1日で見れるというのがこの作品上映会、11月の27日日曜日となっております、イートピア香川の BB スクエア、このスタジオの前というか横というか、
ですね、
はい、で上映会がございますので、皆さんぜひお越しいただけたらと思います。 上映会の情報なんかもねホームページでアップしていきますので、はい、そちらもチェックしてください。以上お星様通信2のコーナーでした。それではここで1曲お聴きいただきましょう。ミミカでモザイカルチャー。
ツイスター
。はい、それがあの新しい感じですか。
星ついてなかった今。
ついてた、ちょっと
ちょっとついてたやろ。
ちょっとついとった。顔がねキラキラしと
った。キラキラ、顔キラキラはしてなかった、うん、
はい、ということでツイスターのコーナーです。このコーナーは番組宛てにいただきましたリスナーの皆さんのツイッターでのつぶやきなどなどを紹介していくコーナーでございます、うん、まず一つ目紹介します。迷子さん、ありがとうございます。毎日の誕生日と星言葉が楽しくて自分の誕生日の7月まで遡ってしまいました。これからも楽しみにしてます、という。
なるほど、
あれ人気ですね
意外とね。
まあ気になるよね、でも自分の誕生日何なんかなみたいな。
わかる、
うん、できれば来年の7月まで聞いていただきたいですね、うん、じゃあね。あ、そうや、紹介するの忘れたけん喋ってないんや、はい、ゲストの平石さんです、お願いします。
どうも、
そうや、すいません、忘れてました、すっかりそうやそうや、
喋っていいのかな、それともこのコーナーは出たらいかんやつかなと。
いやいや、いいですいいですすいませんでした。今日はね、あの先生はお仕事ということで、うん、平石さんが一人で来てくれました。
なるほど、
はい、最初からね実はあのユースト要員としてスタジオの中にはいたので、すっかり紹介するのを忘れてましたけれども、このコーナーから番組に参加していただきます、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、生配信でつぶやきをくれとる方もおるんかな、うん、あ、それは後で紹介しようか。まずふつおたいきます。
はいはい、
あのね、オープニングで紹介しようと思ったんですが、まあまあいきますよ。うずら谷さん、ふつおたのテーマの中から自分はフルーツでお便りします。
フルーツ、
このテーマの設定っていう
なんですかフルーツって。
自分がしたんでしょ 自分は甘いもの大好きなんですが、フルーツを食べる習慣はあまりなくて、うん、子供の頃は給食の時くらいしか食べなかったです。大人になってからはフルーツは健康にいいということを聞いて意識的に食べるようにしました。好き嫌いは基本ないので季節ごとの旬のものを食べています。今なら柿やぶどうや梨です。ただドライフルーツは苦手です。なんというか過剰に甘いものが多い気がします。干し柿なんて砂糖の塊より甘いです。レーズンはレーズンサンドやレーズンバターは食べますが、そのものは苦手です。皆さんはフルーツやドライフルーツはお好きですか、ということでお便りいただきました。ありがとうございます。果物ね、永井さんどうですか、果物好きですか？
果物好きですよ、僕は。
よく食べる？
よくもね、やっぱ一人暮らしだと。
そうなんね、
まあね、ちょっと食べないですけど、でも実家とか帰ると僕出身愛媛なので、特に冬なんかは例えばもうお正月とかに帰ると必ずやっぱみかんがあるので、みかんは過剰摂取しますね、その時は。
あ、そうなんや、愛媛の人ってやっぱり箱で買うん、み
かん箱で買うとか箱で送られてくるんです。
うん、もらう。
あー、
もら
う。なるほどね、そっかそっか。
段ボール箱に大量に詰められて送られてくるん
です。へー、いいねそれ。ちみかん好きなんやって。今度ちょっとお裾分けしてください、はいはい、愛媛のみかんを。平井さんは食べますか、果物？
そうですね、うちもみかん作ってるんで。
え、
みかん作ってるんですか？
うん、
下火災。
みかんとびわを作って
る
ん
で、
まあ12月ぐらいにみかんがぼちぼちできるんかな
って。はいはいはい、はい、
その辺だったらみかんいっぱいありますね、家に。
へー、
逆にありすぎて食べないっていう。
いい、
ね、
あ ー,
あー、そういう感じ。
そうそうそう、もうだってなってるのをちぎってね、その場で食べるのが一番おいしいのは知ってるんで。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、
農家の子や。
農家の子ですよ。
もう贅沢にこうね、ちぎって食べて、
もう
丸かじりして、あの なんかそのまま捨てるみたいな、そこに。
うわ、最悪や。
いやでもその場に捨てても怒られませんから、むしろ栄養になるぐらいですか、ね、本当に。
そうなんですか、いいな。
川谷さんどうですか、フルーツ？
私フルーツ好きです。梨が一番。
おー、じゃあ今時期とかいいんじゃないですか。
今の時期はね、毎年なんかおばあちゃんとかからね、こう送ってくる梨とか、
うんうん、
すごい楽しみです。
おー、うん、でも梨ってなんかちょっと違う気がしません？
何が？
僕梨ってあんま好きじゃないんですよ。
え、なんで、なんで、どの辺が？
なんだろうね、僕は、うん、まあ、リンゴが好きなんですよ。
はいはいはい、
リンゴがね、
はい、
フルーツの中だと、
はい、
梨って変な話ですよ、ちょっと極論ですかね、これもうリンゴの劣化版だと思うんですよ。極論ですよ。
なるほどね、
極論ですよ。
そうなん、なんで、あんまり甘くないとかそういうこと？
なんだろうな、あのなんかちょっと癖がある感じするんですよ。
水が多いというか、
リンゴと比べると少し癖がある、
あ、
梨の方が
独自な、
うん、
あ、
でも長いこと逆。
逆ですか？
うん、リンゴの方があんまり食べない。
あー、ちょっと逆だぞ。
リンゴはだから梨の劣化版なんかな。
戦争や、
逆パターンや、
戦争勃発や。両方好きですけどね、
まあ、それが一番いいですよ、まあ、それが一番いいですか。
ドライフルーツはみんな食べますか？
ドライフルーツって何、
干しぶどうとか干し柿とか。あ、
僕ダメですね、ダメですね。
なんかふわっと噛みましたね今。
ダメですね、
ダメですね。全然食べれんの？
食べれますよ、食べろって言われて食べれますけど、
うん、
やっぱね、僕うずらですよ、同じなんですよ、過剰に甘い気がするんですよ。
あー、はいはい、
なんかもう素材の味じゃないじゃないですか、もう、
うんうん
うん、
なんかもう、なんかもう甘い。
あれってでもレーズンとかってどうやってできとるん？水分が飛んどるだけじゃない？
多分砂糖漬けみたいにして水分飛ばしてると思うんですよ、あれ保存食でしょ、
うん、はいはい、そうですね、
砂糖につけて飛ばすように、う
ん、レーズンはちょっと分かんないですけど、干し柿は砂糖につけて乾かしますね。
なるほどね、
だから甘いのか、やっぱり、
うん、
うちではね、
うんうん、
まあ、いろいろあるでしょうけど。
家で干し柿作るんですか？
なんか下がってます、下がってるとか、その釣り
農家の家や。
やばい、今ね、焼き弁さんがね、
うん、
全国の梨好きを敵に回したなって。
お
やばい、
やばい。
でも平井さん今全国のリンゴ好きを敵に回しました、ね。
でもリンゴジュースは好きですよ。
いや僕も梨ジュース好きですよ。
梨ジュースなんか聞いたことないな。そんな。
梨といえばさ、でもさ、あのアイスでさ、 ラシア人の
最近出てましたね。で最近というか
復刻というか、
ほうほうほう、
ガリガリさんの
ガリガリさん
なんでその継承があの
だって偉いもんガリガリさん。梨あれあれめっちゃ美味しいよ。
何ですか、アイスですか、その
ガリガリさんの梨。
へ
ないですね、食べた後
ないですね僕も。
そうあれはね、いかん、食べた方がいい。
マジですか、そんな美味しいんですか。
美味しい。
へ
なんか梨のいいとこを出した感じ。
うーん、梨のいいとこを出した感じ、
うん、そう。いや果物ね、
でも果物はね好き嫌い分かれると思うんですよね、やっぱり。
やっぱりそのみずみずしい方がやっぱ美味しいじゃないですか。
うん、
何してもちぎりたてというかその出来たてみたいな。
うん、
なんであんまりそのね
買うのは好きじゃない。
うん、買うのじゃなくてそのドライフルーツ。
あーなるほど、多少ちょっと加工したのが好きじゃない。
あんまりね、どう考えてもあのドライじゃない方が美味しいというか、
うんうん、
好き好きでしょうけど。
でもレーズンサンドとレーズンバターは美味しいですよね。
僕レーズンダメです。
レーズンはほんまにダメな。
いやだから食べろっつは食べれますけど
嫌いっていう。
嫌いってことですね。
レーズンも
嫌い。
干しぶどう、
干しぶどう、でも干しぶどう嫌いな人多いですよ。
多いね、あれは。
給食とかでもほらレーズンパンとか出たら残せず必ず言いましたからね。
あれ取る人とかいたもんね。
あ、
美味しいのに。まあまあでもそんな感じか。いやでも
ブドウの方が美味しいです。
まあね、それはまあそれはまあそうですよね。
巨峰の方が美味しいです、
うん、巨峰うまいな。確かに
確かに、確かにそうだと思うけど、うん、はい、ということでした。お便りありがとうございました。ですね、こんな感じでなんかふつおたのテーマなんかもたまに設定していたりしますので、
たまに、
たまにね、
思いついたら、ね、
思いついたら出してるので、ぜひあの見て送っていただけたらと思います。そしてツイッターでのつぶやきはヤナスター JP をつけてお願いします。お待ちしております。以上ツイスターのコーナーでした。
平石さとしのここは俺に任せろだったっけ。
なんでうろ覚えでコーナータイトル。
先行きが不安な昨今、ね、我々はいつ死ぬかわからない不安と戸惑いにね苛まれて生きているはずです、
うん
ね、そのこのコーナーではそんな不安に思っていること、戸惑っていること、まあ、あとなんか簡単なお悩みとか、
うんうん、
そんなね負の感情があったらどんどん送ってきていただき、全部あのここで受け止めます、
うん、
ね、戸惑いとかはね依頼し任せて皆さんは前に進んでくださいということで、
うん、
はい、始まりました。
ふわっとしてるね。
ふわっと始まりましたね。
まあいいです。
コーナー台本まだ決まってないですよね。
あー、
きっと。
なるほど、
ね、いやでもこれね、うん、前回新コーナーということで始まって、
はい、
まあ、早速お便りが
来たということで、お便りが来てましたね、
ありがたい、まあ
新しく来たのもあるんですけど、まあ、前回聞いてもらった方には
生放送でね、
うん、はいはい、途中であのいただいたやつは、ね、うんうん、次やりますって言ったんで、
はいはい、
まあ、今回そちらを先にやろうかと、はいはい、
どんな内容でしたっけ。
ラジオネームバルコニーさんから、
うん、はい、
最近レンタル DVD 屋さんのアダルトコーナーに行くとカップルがよくいて入りにくいです、
うんうん、
どうしたらいいんでしょうかという。
なるほど、この時間にやっていいあれですかね。
大丈夫です。
まあね、はい、配信はあれですからね、問題ない、
うん、
ただ収録中が今昼前ですからね。
そう、まだお昼来
てない。大丈夫です、18禁でしょ、ああいうの、
うん、
時間は指定されてません。
おお、
ね、うん、夜、午前中禁とか書いてないでしょ。
書いてない、確かに。
ほら、リズメでこのコーナーはあの皆さんをギャフンと言わせて、
リズメっていうかヘリクツじゃないですか。
今すごく的を得たよね、長井くん。渾身の一撃だったね、今。
まあでもね、リズメとヘリクツは紙一重と言いまして。
言うのかよ、知
らねえ
よ。
まあまあまあ、とりあえずこのね、
うんうん、
まあ皆さん聞いていきましょう、
うん、
長井さん、
はいはい、
アダルトコーナーとか行きますか。
行かないですね。
なぜですか。
なぜって言われても僕そこまでして行かないですね。
なるほど。
まあぶっちゃけなんていうかね、変な話ですよ。
はい、
変な話。
大丈夫これ。
あの大丈夫これ。
ふわっとオブラートに。
オブラート
いろいろやってよ。
変な話。まあまあまあ、はい、そんなことしなくてもまああるよねっていう。
あるよ。ああ。
ええ。
大。それは何ですか、その。
何ですか。
別に女性がたくさん周りにいるから、
そういうことじゃない、
そういうのはいらない、
そういう
じゃなくて、
なくて、まあまあ
まあ友達とか、
いや友達ということもないですけど、まあ変な話、今ってネット社会じゃないですか。まあね、ああそういうことですね。
まあ皆まで言うなと、
皆まで言うなと。
なるほど、
僕もあまり言うとこれ怒られて困るので言いませんけど
なるほどね。
これもかわいいです、すごい渋い顔してるんです大丈夫ですか。
なんていうか、あのまあいいですけど、いやでも
来たお便りにはちゃんと真摯に答えていく、
ね、確かにね。そうですね、
モッティには聞けるんかな今回。
マイクあるかな、モッティ。
え、はい、
はい、
モッティはあの行きますか、そういうコーナーには。
行かないですね。
マジでやっぱりモッティもネット派か。
それは永井さんと同じ派ですか。
はい。
なるほどね。
ちょっとかわいそうですよモッティが。かわやぎさん本当にちょ聞いてくださいよ、ちゃんと聞いてます。
聞いてる聞いてる聞いてるけど、こう、うん、聞いてる聞いてる。
あ、私もっと聞けと。
違う。
かわやぎさん行くんですか。
行かないですよ。
あ、行かないんだ。
行かないですね。うん
止まったね。
なんで
まあまあでもどうしたらいいんでしょうかですからね。
これはでもなかなか、
カップルがおるっていう話だった。
カップルがいるんで、ちょっと多分まあこういう質問するんだってことは一人で行ってるんでしょうね。
うん、
でこう行くと、うん、今日はどれにしようかなって行くと、うんうん、なんかカップルがこうイチャイチャしながら選んでると。
うんうんうん、
え、それはでもそもそも何なの、一緒に見る感じで探しに来てるの二人
じゃないと。でも
と思いますけどね。
へえ、
うん、おかしいというかなんかね。
へえまあいいです、続けてください。うん、
まあ、でも入らないとねいけないじゃないですか、やっぱりそのバルコニーさんは。
そうそう、
入りたいじゃないですか。でも入りにくい。これどうしましょう。一応考えてはきたんですけど。
なるほど、
解決方法
サクッといきましょうか。もう
サクッとお願いします。
はい、じゃあもう結論言いますよ。
あ、そんなサクッと。
うん、やっぱそういうコーナーね、咲かせばカップルをね、うん、いじめたりする作品ってあると思うんですよ。
はあ、はいはいはいはい。
なんか永井さん心当たりがあるのか
知らない。ないですよ。なんで僕に対象を移してるんです
か。ってなりましたね、永井
さん。あるなと思って。
みんなでこう事故っていこうっていう番組。
一般的な知識ですね。
怖いよ、
ね、そのね、DVD とかをね、うんうん、そのカップルにね、チラ見せしながらね、うんうん、にやりとして帰っていくんですよ。
すげえ悪いやつですよ。
めっちゃ怖いそれ。
超怖いですよそれ。
そしたらもうそのカップルは気持ち悪ってなってもう二度と来ない
っていう。おー、でも確かにそう言われるとそうやな。
それでも自分がやけどせないかんねやろ。
確かに。
まあしょうがないです。
はあ。そんなんでいいの。
いや、わかんないです。もうね、うん、朝なんでね、今日はこの辺に
して。そうですね、ちょっとね、うん、時間帯を考えて、ま
あ、詳しくはね、詳しくは夜やってくれたりと思
うんです。
夜の、うん、お星様にな
ります。お星様に。
そんなんないし。
じゃあもう一ついきますか。
はいはい、
まあ、時間大丈夫ですよね、
はいはい、さらっとね、
さらっとね、はい、お名前 KY さんから。
はい、ありがとうございます。
初めてお便りします。毎回楽しく拝聴しております。平石くん、川柳さん、ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。11
月6日のイベントの準備、いろいろ大変だと思いますが、ぜひぜひ素晴らしい式としてください。
はい、
それではコーナーへお便りとして質問です、
はい、
あ、ここから読んだらよかったな。自分では真面目にやっているつもりなのに周りから KY と言われることがあります。あの、いわゆる空気読めないですね、
はいはいはい、
でそして自分のイニシャルが名前氏名の順に並べると残念なことに KY。 名前と行動は関係あるのでしょうか。良い克服方法があれば教えてください。 KY という言葉が できたのが2007年頃のこと、
うんうん、
高校時代から自分は空気が読めてなかったのでしょうかねみたいな。
なるほどね。
これからも皆さんで楽しい番組を作ってください。限りながら応援していますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
KY さんからいただきました。
はい、
ちょっといいですか、うん、あのね今現在こうツイッターの方でねバルコニーさんがありがとう解決しました
大丈夫なん
か
な、
ありがとうございます、解決したらしいですよ、一つ
あれで大丈夫、
このコーナーの存在意義がしっかり証明されましたよ、
チラ見せしながらね、
にやり
にやり悪っ
悪っ
はいはい、なるほど、
で今回のお便りがケイバイさんからいただいた、まあ、空気が読めないと、
うん
うん、うん、ね、
まあ確か一時期流行りましたもんね KY っていう言葉、
そうね、うん、
どうやら2007年頃できたみたいですね、
そうか、ということは KY2007 年頃って俺大学入った頃か、
4年前ぐらい、
結構前ですね、
僕が大学入学したのですよ、うん、
まあ、一応その解説みたいなのを調べてきたら、
はいはい、
その場の雰囲気や状況などを察する、
うん、
かっこ感じるとか掴むことを空気を読むとも表現する、はいはいはい、KY はこの空気を読むの頭文字で主に空気が読めない人のを意味する、
確かに確かに、
うん、
また逆にそういった人に空気読めと提言する際も KY と耳元でささやくなどして使われる、
耳元でささやくのそれは嫌やな、その使い方
KYKY みたいな、
気をつけろ
気をつけろってみたいな、多分
あ
らしいですね、まあ、女子高生がメールのやり取りで使い普及したらしいです、
うん、
は
ぁ、うん、KY 確か流行りましたよね、なんか普通に別にその女子高生だけじゃなくて普通にもうみんな使ってましたもんね、僕は意地でも使いませんでしたけど
KY、う
ん、なんか嫌じゃないですか、なんかちょっと嫌でしたね、よくわからない感じになりました、
うん、
空気読めてますか永井さんは、
僕ね空気結構ね自分で言うのもあれですけど察する力はあるんです、
うん、
ただ読まないです、
あ
場面にはもちろんよりますよ、
はいはいはい、
場面にもよりますけど、
はいはいはい、
別にここで空気読んで、まあ、自分を殺す必要はないなって感じたら読まないです、
あもう自分を出していくというか、
あ
読むところは ね、 ね
分かる、
やめますけど、はい、何ですか、
分かる分かる、永井さんそんな感じする、
でも僕結構そういうの敏感ですよ、
うん、
空気とかには、
うん、
ただ気にするか気にしないかの問題です、
うん、読んだ上で気にしない、
読んだ上で無視みたいなの
ちょっとたまにあるよね、そういう部分、はい、
確かに、
カメラさんどうですか、
空気、
うん、
あんまりね読めない方かもしれん、結構鈍いんですよね、なんかいろんなことに、
あ、はいはいはいはい、
なんか気がついたら大人数の中でちょっと浮いとってこうハッて気づくみたいな、
うんうんうん、
とかたまにやる、怖い仕事中は、
カンナギさんはなんか僕のイメージですけど、うん、なんか空気とかすごいそういうの敏感なイメージありますけどね、
そうかね、
うん、敏感なイメージですけどね、
結構マイペースやけんね、
あ、まあ、それはねお星様メンバー全員共通
確かに、
うん、難しいよねなかなか、
そうです、ね、
空気読むって言ったってね、うん、見えんしね、
そうそうそう、空気をね読むのが果たしてそれだけでいいのかみたいなとかあるじゃないですか、やっぱりどうですか平石さん、
何がですか、
いやこう平石さんはどうなのかな、
あどっちかというと読みすぎて動けなくなるパターン、
はい、読みすぎて動けなくなる、
空気というかそのなんかこの人はこう考えているんだろうという前提のもと動こうとすると、こんなことは言っていいのだろうかみたいな、
あちょっと気にしすぎる面がある、
そうですね、
あなるほど、
どっちかというとね、
うん、
なんで あんまりその初対面の人に話しかけても無視するのはそういうことです、
無視するんですか、
無視というかそのあんまりその、うん、はいみたいな、
あなるほど、特別こう自分からあんまり話しかけたりとかはしない、
そうそうそうそう、まだその相手との空気感というか距離感を読み切れてないまま動き出すのは嫌いなというか、
う
ん、うんうん、苦手なんでね、
うん、
あんまり嫌いですね、読むの疲れるね、まあ結局なんでしょうね、いろいろ考えてきたんですよね、
はいはい、
やっぱこれもそうするとやっぱ空気読めないっていうのは自分との他人の考え方が違うことに気づいてないんじゃないかなっていう一つの仮説を
立
ててきました、
ね、周りの空気とちょっと自分が噛み合ってないところはある
って
ことですかね、
分かって、まあ、長い君に分かっててやらないっていうのはまた多分別の空気読めないというか、
ちょっと置いといて、
うん、多分このね KY さん、
うん、
なんか良かれと思ってやったことが裏目に出るパターンを言ってるのかなと、
はいはいはい、
うん、例えばほら良かれと思って掃除してね汚いボールがあったから、
はいはい、
捨ててみたらその人の思い出のボールだったとか、
ああはいはいはい、
そういうね、
なるほどね、
うんうんうん、それは KY ですからね、言ったら良かれと思ってこう掃除したので、うんうんうん、その人にとっては何大事なもので捨てられてしまったショックみたいな、うんうん、ありますか？
その KY の
ボール捨てられたこと、
ボール捨てピンポイントだろ。まあなんというかね、その自分がその KY してる側じゃなくてその場面に出くわしたことですね、うんうん、まあありますよそりゃ。日常生きてたら結構毎日の、うんうん、毎日のとは言い過ぎですけど、
結局そういう、ね、ことがやっぱこいつ分かってないなというか、大きい意味で KY なんじゃないかなという、うんね、だから結局その自分勝手な人が KY になるのかな、相手のことを思いやってね、うん、あこれは捨てたらいかんやつかなみたいな、
うんうん、
があれば KY じゃなくなるんじゃないかという、うん、ことです。
それはありますね、
うん、思いやり、だから自分ならどうするじゃなくてあの人だったらどう思うかなっていうのを考えたら、
なるほどね、
KY がちょっとね、はいはい、変わるんじゃないかなと、その考え方
は、あ、うん、
ここで一つ例え話をするとね、
お
さっきもしたんですけどね、本当はダメなことですよ、車が来ていないところでねみんなで歩いていて、
はあはあ、
渡りたいと向こうに、
うんうん、
で信号がまだ 50m も向こうだと、
うんうん、
渡りますか渡りませんかっていう質問あるじゃない、
あるというか、あ、はいはいはいはい、
ね、意思決定をしないといけない場合、うん、みんな渡るじゃないですか、パーッと、
はあはあ、
でもKY の人は渡らず、その一人信号のところまで行くと、
うんうん、
それはなぜならほらこんな渡ったら危ないし、
うん、
ダメだしみたいな、
うん、
自分の確固たる意思があるじゃないですか、
うん、
でもそれは場の空気からしたら KY、ね、なんであいつ渡んねんだよ、おれみたいな、
変な話、そっちの方が正しいのに、 その場では KY になってしまう、
そういうのがあって、ちょっとやっぱ周りの人みんなならどう考えるかみたいなのをやっぱりちょっとね考えた方がいいんじゃないかな。
うわでもそれ突き刺さるわ、その例え。俺でもそうですよ、高校時代とかそれですよ。
あ、
僕はもう基本的に絶対渡らない、
渡らない、
場所まで行ってちゃんと渡る、
例えば遠回りになっても
なっても絶対渡ります。
渡った方がもうすぐそこの店のね、例えば入れるのに、はいは
い、だから危ないやんって僕思うんですよ、どうしても。
ただその本当にその広い短い通り周りも見て、車がいくら今来ても大丈夫っていう、あるじゃないですか、すごい広い道とかね、
そんな
急カーブみたいなところでやられたらちょっとおいおいとはなりますけど、別に多数派に合わせろって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
みんながいじめてるからじゃあ俺もいじめようみたいな、
うん、
ではなくて、
はい、
なるほどね、
はい、
みんなだったらどうかみたいなの
をちょっと考えた方が KY って呼ばれるのが嫌なんだったら、
うん、
いいんじゃないかなと思っているわけですよ、
うん、
KY か難しいな、はい、なかなか深いとこですね、
深いとこですね KY って、その自分を殺すっていうのもちょっと違うけど、
うん、
合わせるというか
他人にバランスなんですかね、やっぱり
バランス難しいよね、
でもやっぱ り、ね、やっぱり、
うん、
あでも宇津城さんが自分は KY タイプかもしれないなぁと、うん、いただいてますけど、うん、でも誰しも人間 KY なとこあると思うんですけどね、
まあね、
うん、
違いますからね、
によってね、
うん、
あるよね、
うん、
難しいね。
でも今日は哲学してますよ、ちゃんと。
なんかね、哲学だね。
これ何でしたっけ？
何でしたっけ？
目的何でしたっけ？
話を打
ち。克服方法。
克服方法。
まあでもやっぱりそういうことでしょ。
うん、
長井くんみたいに、
うん、
いいんじゃないっていう。呼んでも別に俺は俺の道を行く。
うん、
っていうのか、そのやっぱその。相手だったらどう思うかっていうのを一回考えてみる、
うん、
自分がこうそれが嫌だったとしてもね、
うん、
どっちかでしょ、どっち好きな方、
それは選ぶ、
それはまあそれはその人次第、
うん、なるほどね、
いいんですよ我が道を行けば、
うんうん、
面白いんで、
うん、
我が道を行こう、
うん、 Going my なんちゃらです。
Going my way
なんちゃら、うん、じゃあそれで
じゃあそれじゃないですっ て, だから
だって違うって 言わないかん空気なんかなと思ってすごい今ええと思って
出ました
いいんじゃないかな、
はい、
うん、
好きに生きようと、
うん、
人間だもの。
そうダメね。それは
パクリじゃない。
それはダメ。
ダメだ。
うん。
面白かった。
大丈夫ですかそれ？
え？
コーナーとしてこの感じは。
大丈夫です。もうこんな感じでね。
はい。
お便り。
はい。
だいぶ待ってます。
はい、わかりました。
はい。ということで。
はい。
以上、
はい、
平石さとしのここは俺に任せろのコーナーでした。
お送りしてきましたかわいねぎさわこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。ここまでお付き合いくださった方ありがとうございました。ですね、
うん、
ピコンピコンってカメラが言いましたけど大丈夫ですかね。ちょっと生配信でユーストリームを聞いてる方は映像が飛んでしまうかもしれませんがちょっとご了承ください。
はい、
はい、ということでですねお送りしてきたわけなんですけれども、うん、ゲストの方にね今日もお越しいただいて ね楽しくお話を聞きすることができたと思いますが、映画上映会の日時もう一回言っときましょうかね、はい、ですね作品上映会、場所はこの収録しています、うん、イートピア香川の BB スクエアというスタジオの隣にある、うんうん施設で上映会が行われます、日時はですねこれは4回あるのかな。11月の27日の分は最初からね紹介してたんですけれども、うん、11月のまず19日土曜日16時40分から、そして22日火曜日17時40分からで26日土曜日17時40分から27日日曜日の14時からの4回ありますのでご都合のいい日時で見に来ていただきたいと思いますね。やっぱり日曜日土日とかがいいなっていう方は日曜日は27日最終日となってますので、うん、皆さんぜひお越しいただけたらと思います。詳しいまた内容というか上映会の日時はホームページにもアップしますので、
はい、
そちらチェックして皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。入場無料で4作品見れますからね、
うん、そうなんですね、
うん、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。はい、ということでかわいねぎさわこのお星様になりましたが第57回お送りしてまいりました、うん、この辺でねお別れにしたいと思います。
そうですね、
この時間のお相手はかわいねぎと
永井と
平石でした。
バイバーイ。
バイバーイ。
今日のかわやなぎ
強引に
ゲストさんと
My way。
バイ焼き弁さん。